パワハラとの終わりなき戦い。2017年5月1日の毎日新聞によりますと、厚生労働省が職場でのパワーハラスメントについて調べたところ、2016年までの過去3年間でパワハラを受けたと回答した人が 32.5% に上ったそうです。厚労省のサイトに詳しい資料が公開されていまして、タイトルは職場のパワーハラスメントに関する実態調査となっていますが、その資料によりますと、パワーハラスメントを受けたと感じたものが何もしなかったと回答した比率は 40.9% であり、その理由として何をしても解決にならないと思ったから、職務上不利益が生じると思ったからと回答した比率が高いとのことです。前にポッドでも喋りましたけど、私自身もいくつかの職場で、それってパワハラじゃないのって感じる扱いを何回か受けました。その度にうやむやにしないで、きちんと解決しようって自分に言い聞かせて精一杯の努力をしてきたつもりなんですけど、まあ解決しないんですよね。まあそういう意味では多くの人がパワハラを受けても何もしないとなっちゃうのも仕方ないし、その気持ちも半分くらいはわかります。わかるんですけど、どうせ解決しないなら何もしないでやり過ごそうみたいな態度を選ぶ人って、いつかねパワハラをする側にもなり得るという怖さも感じるんですよね。まあ自分のことだけならまだいいんですよ。パワハラとは戦う熱意もないし、私一人が我慢すればいいやっていう自己防衛を否定する気もありません。でもそういう考えの人が例えば上司とか相談窓口にいた場合、こちらが何を訴えても改善に対して消極的だし、具体的な対策をなかなか取ってくれないんですよね。まあ考えてみれば当たり前なんですけれども、自分がパワハラされても何もしないわけだから、他の人がそういう立場に追い込まれてもやっぱり何もしないですよね。でもそれってパワハラを助長することにもなりますよね。何もしないことで自分以外のパワハラ被害者を余計に苦しめるケースもあるよなって私なんかは思います。まあ、厳しい言い方になりますけど、何もしないというよりかは、仮に解決するのが難しくてもパワハラはダメだよって声を上げ続けることが大事なんじゃないですかね。はい、パワハラはダメって言い続けることで、せめてそこにこう意思を置いていくというか、いじめを許さないって常に意思表示をしていくことで、今すぐには解決しなくてもいつかその積まれた石がパワハラの防波堤になる日も来るんじゃないかな、なんてことを考えたりもします。甘いですかね。まあ、少なくとも私はパワハラに対して何もしなくていいという態度だけは取らないように決めていますね。まあ、自分のこともそうだし、他の人がパワハラを受けた時も解決に向けて具体的に動きたいし、動いてきたつもりです。とはいえ現実はなかなか厳しくて、私自身の経験を振り返ってみても簡単に解決できそうなことさえ解決しませんからね。パワハラと感じることがあって、それを上司に相談しても、相手側にパワハラしたんですかと聞いて、いえいえしていませんよと言われたら、はい問題なしみたいなね。それってどう考えても客観的な事実確認になっていないし、むしろそのやり方がパワハラじゃないのかなみたいな。パワハラ被害者の多くの方が感じていることだと勝手に断言しますけど、結局ね、会社側には問題を改善しようという気持ちがないんじゃないかなって邪推しちゃいますよね。あと痛いところを突かれると鬱陶しいというのもある気がします。ある問題を上司に指摘したら露骨に無視されたことがあるんですよ。でも私はね、空気をあえて読まない虎なのでそのことを定期的に質問し続けたんですよね。でも向こうは堅くないにスルーで、なんで普通に話し合えないのかなって逆に不思議でした。まあ、その問題はね、みんなも感じていることで 100% 改善の必要があるものなんですよ。でもスルー。まあ、先方にしてみればね、君の主張が正しかろうが、こうやってこっちが無視してるんだから、そこは忖度して、それ以上その質問するなよ、空気読めよみたいな 感じだったんですかね。出る杭は打たれるというか、これが村社会の同調圧力なんでしょうか。でも問題があるのにね、放置というのは良くないですからね。あと感じるのは、パワハラ問題は、当事者同士で直接話し合うのが一番早いかなと思いました。間にまあ誰かを挟むと余計にややこしくなって、どんどん事実がねじ曲げられていくというかね。もちろん直接会うのが嫌な人は専門の部署に相談するのもありだと思いますけどね。はい、すいませんが、パワハラ問題はこの時間じゃ喋りきれませんので、どうやってパワハラを解決していけばいいのか、自分なりにも、ね、もっとすっきりした結論を出したいなと思っているので、このテーマは次回の続理想現実ラジオで徹底的に掘り下げたいと思います。カラバンビギナーのつぶやきでした。